ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ。さあ今週は新潟の匠に学ぶシリーズでございます。意外と匠シリーズは好評でございましてね、あの私らも好きなんですけども、今回やってきたのは北陸道三条つばめインターチェンジからだいたい5分です。つばめの街中でございます。伝統工芸追記銅器の老舗玉泉堂さんでございます。さてそれでは行ってみましょうか。っていうか入っていいんでしょうか我々が。はい、お話を伺いますのは玉泉堂番頭の山田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
一般の方も見学できるんですか？
うちはいつでも工場見学受けたまってまして、
はい、
ただまあ職人仕事ですから、うん、日曜日祝日はお休みいただいてますし、それからお昼も食事休憩があります。はあはあ、であとあんまり人数多くなっちゃうと受け入れの問題がありますので、
はい、
まあ、普段言ってるのは5名様ぐらいまででしたら予約なくても大丈夫ですよと。4年前から燕三条工場の祭典っていうイベントを立ち上げて、去年は68の参加工場があって、一斉にこう勝手にお客さんにぐるぐる回ってもらうっていう、
へ
え、その期間中だけでも800名入ったりとかするので
、
うちだから銅を叩いて夜間だとか急須だとか作り続けて、今年でちょうど創業が200年、
200年
になります。
すごい、
はい、細々とコツコツやってきたという形ですけれども、そもそもは弥彦山で銅が取れたんですね。燕三条というとやっぱり金属加工のイメージ非常に強いと思いますけど、その銅が取れたということも一つの大きなその要因でもあります。初代は夜間や核兵なんて言われて、生活の道具ですね、やかんとかこんなたらいとか、これ80年ぐらい使ってますが、
触っていいですか？これ1枚ですもんね、はい、元は
触りたいです。
触りたいと、すごい、
ああすごい重みもあり、
ずっと触ってるお客さんいるでしょ。
いらっしゃいます、いらっしゃいます、
は
い、
触りたくなりますよねこれ。
で初代はだからそういう生活の道具を近所のおばあちゃんたちに頼まれて作ったっていうのが起こりですけど、2代目とか3代目の時代になると美術的な要素が加わってくるんですね。単なるその生活の使うだけの道具に彫金で細かくその、模様を施して、今度はだから送るとか飾るとかっていうアイテムが増えてありました。じゃあ制作現場のご案内しますが、段差もありますし、天井低いところ2箇所ありますので、はい、ここは鍛金場とか叩き場とかって呼んでまして、そもそも金属を加工するのに3種類大きく分けるというやり方がありまして、一つはこうやって叩いて形を取る鍛金と呼んでるもの、もう一つは彫金といって彫る鐘と書きますが、トンボだとか桜だとか彫り込んで装飾を施すんですね。で3つ目は鋳金といって鋳物です。で燕三条はあんまり鋳物をやらないですけど、皆さんがすぐ思い浮かべられる鋳物の製品としては南部鉄器ですね。でうちで今18人職人がいるんですけど、彫金師1人だけで、あと17人はみんな鍛金の職人さんですね。
意外と若い職人さんがいっぱいいて、
それびっくりされるお客さんも本当に多くんですけど、18人の職人のうち20代30代が半分以上ですね。
未来明るいよ。
鋳物だと一度に大量生産で均一の規格のものが割と安価にできるんですね。でところが鍛金と彫金は機械に任せるわけにいかないので、かかった手間が、そのまんま製品の価格に反映をされます。うちで一番主力になるのは急須とか、それから夜間とかの茶器がメインなんですけど、例えば通常はこうやって本体と口と別々に作ったものを後から穴を開けて溶接をするやり方が一般的です。これでもうちで今一番求めやすい価格のもので4万円ぐらいなんですね、急須一つ。だから陶器と比べるとどうでしょう、10倍ぐらいなのかな、ですが、またこんなちょっと変わった作り方ものもあって、1枚の銅板をわざと最初楕円に切っておいて、それをだんだんだんだん立ち上げていって、口の部分を残しながら成形をしていく、注ぎ口まで一体になっている継ぎ目がない急須なんていうのも作っています。
どうなったらこうなるんですかね。
100年ぐらい前の職人さんが技術を競い合う中でできたというふうに聞いていますけれども、未だに今ここで目の前で、その形の急須を、はい、 5つかな同時進行で制作をしていますけれども、でこの場合は当然この溶接をする急須より急性夜間よりも手間も時間も全然違いますから、これさらにこの4万円の10倍ぐらいですね、40万ぐらい。
台本にリスナープレゼントで買っていくって書いてあったんだけど、
じゃこれにしましょう、
予算あるから。
そんな嫌な音じゃないですよね、はい、赤ちゃんもねたまにこう見学に来たりとかしてますけど、そのまんまこうお母さんの腕の中でずっと 寝てたりとかしない。
リズムが一定だから割とこう心落ち着くんじゃないかしらね。
この場所で着色をしています。
着色
あのなんか塗りたくってるわけではなくて、うん、化学変化によって色をつけてるんですけど、はい、うちの土定番の色目ってこういう色目なんですね。ちょっと青なのか緑なのか分かりにくい、
綺麗な、うん、はい、
玉虫色みたいな色なんですけど、これがうちの、一番定番の色目です。でこれね、最初に銅にその錫を、塗ったものをこの2種類の液体につけるんですけど、でも同じ液体でも2時間3時間煮込むとこういう色、赤茶色色
に
全然違う色
しますし、あと焼いたりもするんですけど、超高温で焼くと金色になったりとか、少し低い温度で焼くとシャンパンゴールドになったりとかっていうので、だから煮る焼くの温度とか時間をコントロールすることでうちで今7色ぐらい出せるのかな。
知らなかったな。
でその第2の液体に秘密があって、漬物のバケツの中に入ってて、いろいろね日付が入ってるの分かりになります、うん、はい、平成何年何月、
9年とかあるから、はい、とかって思って
これね、昔のものに継ぎ足し継ぎ足しで使い回しをしてるんですね。
秘伝の
タレですね、うん、昔はその例えば10年ぐらい勤め上げた職人さんが独立をしますという時にはこの水もバケツ一杯持たせて独立をさせたそうでして、
それこそあの蕎麦屋さんとかじゃない、ね、うなぎ屋さんとかの師匠がタレして小瓶にこうやるみたいなもんですよね。
これうちの本当に大切な財産ですけど、こういうのがあるのでなかなか他では真似ができなかったりとか、まあ、そもそも手間がかかりすぎて採算が合わないので真似しようと思う人もいないですけど、別に銅の品物がこの世の中からなくなっても別に誰も困らないんじゃないかなと思うんですけど、でも僕らとにかく思ってるのはこのテクニックをやっぱり次の世代にちゃんとバトンタッチをしたいなという思い、それだけなんですよね。
そのための見学でもあるわけです
からね。そうおっしゃる通り、だから別に売ることを目的にしてなくて、でまずやっぱり生産現場をお客様に見ていただくと、品物とお客様の距離がギューって縮まるんですよね。そう
好きになっちゃいますよね、
お持ちの方だったら扱い方絶対変わると思いますし、
大事に使うよ。
あと価格に納得感が出てくるっていうか、店頭で見ていただくと、わあ綺麗ね、でも高いわねで終わっちゃうものが、こうやって見ていただくともう一歩ちょっと踏み込んでもらえたりとかするし、
はい、ということで今日は、玉泉堂さんにお邪魔しましたけど、プレゼントすごいですよ。じゃあなんだっけ、
茶筒を、
はい、
1名様に
我々も応募してもいいぐらいの ね
欲しいですよ。
すげえ欲しくなっちゃった、で今は目の前に数十年前のね、これなんていうの、夜間手にしてるんですけど、すげえやっぱいい味が出ますね、どうですか、思い切ってお父さんお母さんの金婚式銀婚式にプレゼントされてみては、どうせ40年 もうまだ生きてないだろうからまた帰ってきますよね。ヤンキマレポート。さあ今週もヤンキマ特派員の方と電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、三条市経済部営業戦略室のパッチリグッチー特派員こと内山さんでございます。内山さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですが三条市の旬な情報をお知らせください。
はい、三条市すごろにあるつぶめ三条千葉産業振興センターが明日3月25日より道の駅つばめ三条千葉産センターとして新たにスタートします、日本有数の金物の産地、ものづくりの町つばめ三条ならではの商品、包丁、洋食器、鍋、キッチンツールから地酒や銘菓まで揃う品揃えで、お土産のお買い物にもぴったりのスポットとなります。
なるほど。
明日10時よりオープニングセレモニーがあり、先着100名様に地産性オリジナル道の駅切符プレゼントや 道の駅オリジナルチタンタンブラーの販売などがございます、
うん、
この機会にものづくりの町燕三条を感じられる道の駅燕三条地場産センターにぜひお越しください。
はい、
詳しくは三条市経済部営業戦略室電話02563455111までお問い合わせください。
なるほどね、道の駅になって地場産センターさらにパワーアップという感じなんですね。
はい、そうなんです。
そうかも、お土産買うのにもうそこ行ったらもう一発で何でも揃っちゃうみたいな感じですよね。
はい、揃います。
期待しております。はい、では道の駅燕三条地場産センターまでのアクセス教えてください。
はい、北陸道三条燕インターチェンジから車で約5分です。
はい、以上三条市経済部営業戦略室の内山さんにリポートしてもらいました。内山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。